はようございます。高原剛一郎です。先日筑波大学の研究チームが日本、中国、韓国の中学生の国別意識調査をしました。日本では国公立の7校の中学校、1000人の中学3年生です。中国では北京長春の500人の中学3年生、韓国では大邱市の公立中学500人の中学3年生です。同じアジア、同じ年齢、そして同じ質問なんですが、応答は随分違ったそうです。将来に対して大きな希望を持ってると答えた生徒は、中国 91%、韓国 46%、日本 29%。自分の国に誇りを持っていると答えた割合は、中国 92%、韓国 71%、日本 24%。さらに、熱中していることを尋ねたところ、勉強ですと答えたのが、中国 46% に対して、日本 8%。熱中できることなんか特にないと答えたのは、日本が 14% に上りまして、韓国 7%、中国 5% です。私はこのデータ見て思わず、日本の若者よ、一体どうしたんだ?目覚めよと言いたくなりました。と同時にイエス様の言葉を思い出したんです。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。という言葉があるんです。これを思い切って今風に、解釈、意訳しますと、自分の好き勝手にしたい放題で生きる人は、結局最後は惨めになります。しかし、神のため、また神ご自身の作られた人のため、世界のために生きようとする人は、与えているようで受け、損するようで得をし、失っていくようで得ていくことになります。今の若者たちが、熱中するものは特にない、やりたいことは特にない、と答えるのは、その根底において、どこかに、自分のために生きるのが人生だ。自分の思い通りになるのが人生だ。それが私の権利であり、思い通りできることが成功、そうできないのは失敗だ、という思い込みがあるからではないでしょうか。ところで、新約聖書の大半を書き、誰よりも多くの魂を捉えていったキリストの弟子に、パウロという人がいます。彼は自己紹介で手紙を書くとき、イエス・キリストのしもべパウロと名乗って書き出したものでした。このしもべというのは奴隷という意味なんですね。奴隷ってなんだか嫌な響きがあります。ところがパウロはこのキリストの奴隷という言葉をあたかもローマ帝国の皇帝以上の良いニュアンスで使っているんです。彼にとってキリストの奴隷であるということは、別称や悪口の言葉でなく、称号です。超一流とか、王様とか、皇太子みたいな称号なんですね。ところで古代イスラエルの時代、奴隷には2種類ありました。第一の奴隷は、不本意ながらなってる奴隷。やむを得ず仕方なしにやってる奴隷ですね。昔イスラエルでは干ばつや飢饉が来て生活ができなくなりますと、最後の手段として自分自身を身売りしたんです。裕福な人に自分を売って奴隷になったんですね。誰も奴隷になんかなりたくない。でも、生きていくためにはもうこれ以外にないというところまで行きましたら、裕福な人の持ち物になったんです。物を言う道具になったんですね。しかし、もう一つの奴隷のパターンがあります。それは、自由意志で奴隷になったケースなんです。実はイスラエルでは、奴隷は6年間働くと、7年目には自由の身になることができました。だからこそ奴隷になる人も出たんですね。 この6年間は歯を食いしばって耐えましょう。でも苦労は7年目に解放されるんだ。指折り数えて7年間待つわけです。ところが中には7年目を迎えても出ていかない奴隷がいたんですね。自由人になるよりこの主人の下で働き続けるということを希望する奴隷がいたんです。頻繁ではなかったと思います。でも稀に出会ったとしてもあったんですね。それは主人がずば抜けて親切で思いやりがあり有能で有力者で、そしてこの奴隷を深く一人の人間として愛してくれるというケースの場合、その場合奴隷が自分の自由意志で奴隷であり続けることを選び取っていたんですね。ところで古代中東では戦争がひっきりなしにありました。おそらく治安も悪かったと思います。そういう中で有力者や王の奴隷になるということは、実は特権であり得たんです。王の持ち物っていうのはどういうことかと言いましたら、例えば王の領地っていうのは誰も不用意に入って汚したりはしないのです。王の乗り物には誰も不用意に手を触れることはないんです。王の住まいである宮殿は皆いつもピカピカに磨かれ憧れの的だったんです。王のものになるということは惨めなことではなく、王のように扱われることでもあったのです。王の奴隷になるということは特権ですらあったんですね。パウロがキリストのしもべというのは、この自由意志によってなった奴隷のことを指しています。パウロという人は、キリストを知る前の自分が、決して自由人ではなく、かえって罪の奴隷であったということを知っている人でした。心の中に住み着いている罪が、怒れと命じると、怒りたくなくてもカーッとなってしまう。自分では親切にしてあげたいなと思っても、内側に宿る罪が、憎めというと、つい憎しみを抑えきることできなくなっちゃう。自分がしたいと思ってる善をせず、したくない悪をさせる性質が自分の中に宿っている。これは罪の奴隷であるということの証拠なんだと、パウロは言ったんですね。しかし、キリストは、この私たちを惨めにしている罪を、またその罪の結果から私たちを自由にするために、ご自分の命を十字架の上で捧げ、私たちを買い取ってくださったんです。本物の自由を与えるために。私たちが犯してきたすべての罪の責任はキリストがあの十字架の上で負ってくださったのです。そして罪の結末である永遠の裁きから私たちを自由にしてくださったのです。しかしパウロはここで終わらなかったんですね。今度はこのキリストの命がけの愛に応えていこうとして、自由意志で自らキリストのしもべとなっていったんです。私たちの罪の代償はキリストがすべて支払ってくださいました。私たちはかつては酒の奴隷、性の奴隷、占いの奴隷、権力の奴隷、金の奴隷、欲望の奴隷であったかもわからない。しかしキリストはそのすべての過去を一切消し去ってくださる方です。私たちがキリストを信じたとき、私たちは罪の奴隷でなくなるのです。自由の身となるんです。でもそこから先が大事なんですね。キリストによって自由になったから、もう自分勝手にしたい放題何やってもいいんだということであるならば、実は元の奴隷状態に戻っていくということになるんです。これはもっと惨めなことなんですね。最も素晴らしいものは、そして最も素晴らしい選択は、キリストのしもべとして生きることなのです。全知全能の創造主専用の持ち物となること、そしてこの誠の神様と共に歩むことです。ぜひこのキリストを受け入れ、永遠の命をキリストにあって持ち、そして神ご自身のパートナーとして この生涯を歩んでくださいますように、心からお勧めしたいと思います。